ばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書録や日々の学びを音声配信しています。今日は市穂美智さんのツミデミックについて話してみようと思います。大学を中退し、夜の街で客引きのバイトをしているゆうと、ある日バイト中に話しかけてきた女は中学時代に死んだはずの同級生の名を名乗った。過去の記憶と目の前の女の話に戸惑う優とは違う羽の鳥。調理師の職を失った京一は家にこもりがち。ある日、小一の息子隼人が遊びから帰ってくると、聖徳太子の描かれた旧1万円札を持っていた。近隣に住む老人からもらったという。翌日、京一は得意のすまし汁を作って老人宅を訪ねると、特別援護者、家中の人間のありさまを描き切った。心震える全6話ということで、こちら直木賞を受賞された作品になりますね。6編の短編からなるお話なんですけれども、タイトルは罪デミックということで、罪とパンデミックがかかった造語だったと思いますね。市穂美智さんが考えられた造語だと思うんですけれども、こう読んでいてやっぱり消化不良になる本というか、前回読んだ最新作もそうでしたが、モヤモヤが残り、これ一体何だったんだろうという違和感が強く残る罪デミックという短編集になります。で、象徴的な作品はですね、一番最後に書かれているさざ波ドライブという作品かなと思います。簡単にこのあらすじを話してみると、パンデミックに人生を壊された人たちの、集団自殺に向かう車中での、出来事が書かれたお話なんですよね。で、まさにこの罪デミックというお話は、どの短編もパンデミックによって、人生を壊された人、が描かれているんですけれども、果たしてそれは、本当にパンデミックが原因なのかっていうところが、やっぱりこう強く残る違和感だったりしますよね。人ってそれぞれ、なんというか、自分が何をしでかすかわからないという恐怖や、このまま行くと取り返しのつかないことになるという怖い思い、そんなものを抱えて生きているのかもしれないと思うことがあります。それは何かのきっかけによって突然それがこう前面に出てしまうようなことって、誰にでも起こることなんじゃないかなと思ったりします。私は子供を育てている時に、初めての子供で、実家も遠かったので、あんまり人に頼れないという状況の中で、私はもしかしたらこの子を虐待してしまうかもしれないというすごい怖い思いをしたことがあります。で、それでも踏みとどまれたのは一体何だったのか、今でもよくわからない。だから、すごくギリギリのところにいるんじゃないかなと自分自身が思った経験があるんですよね。こっから先こう踏み外してしまうと、取り返しのつかないことをしてしまうんじゃないかという、その淵に立つというすごく怖い思い、怖いからこそ踏みとどまれたのか、もしくは何か別のことがあったのか、あれは何だったんだろうと思うことがあります。でも、その踏みとどまるということができなかった場合、この罪デミックに出てくる人たちのように、道を踏み外してしまう、取り返しのつかないことをしてしまう。でもそれは日常のどこにでもあって、ふとした瞬間にその牙を剥いてくるような、そんなことなのかなと思ったりする。そう考えるとすごく恐ろしいですよね。パンデミックというのは私たちが想像していなかった、 過去歴史の中ではそういった疫病が蔓延するという経験を人類の歴史の中で何度も経験してきたはずなのに、毎回想定していないことで、私たちは友人や知り合いの命を落としてしまうという経験をするんですよね。で、そんなぼんやりしていることに、直面して何かそういったことのきっかけで、道を踏み外してしまう人が出てくる。でもそれはもしかしたら私だったかもしれないし、私が大事にしている別の誰かだったかもしれない。そんなことを考えると全く縁遠いお話が描かれているにもかかわらず自分ごとのように読んでしまうという、前作の市穂道さんのお話も縁遠い自分とは関係ない物語が書かれているなと読んでいくうちに、いやこれはもしかしたら私の物語だったかもしれないという自分ごとのようになってしまうという、市穂道さんの話を2作連続で読んで、そういう共通点に気づきました。で、この、短編の中で先ほど象徴的だったのが、パンデミックに人生を壊された人たちが集団自殺に向かうという話、さざ波ドライブが象徴的だなと思ったんですけれども、印象に残ったのは2作ありまして、それがですね、そのうちの一つがどれだったっけな、ロマンスという短編ですね。これはね、市穂道さんのこのツミデミックが紹介されるときに一番こうフォーカスされる短編だと思うので、もしかしたら聞いたことがあるかもしれないですけど、このロマンスの主人公のさゆみじゃなくて、すみません、ゆりですね、ゆりという、主人公、さゆみという子供がいる主婦なんですけれども、このゆりが、デリバリーにはまっていって道を踏み外すという、なんでそんなことになったんだろうと理解できないんですけれども、そういう話があって、これを読んだ時になぜこの主人公はですね、子供がいるにもかかわらずなんで踏みとどまれなかったんだろうというふうに思ったんですよね。もうその母親をしている間にそのもうギリギリのところのラインを踏み越えてしまっていただけなのかもしれない。それが、パンデミックによる何かしらのこう変化で、一気にこう転落してしまったのかもしれない。これは一体何だったんだろうと何度繰り返し読んでもわからない部分でしたね。で、それとすごく近い物語として特別縁故者という短編があります。で、この特別縁故者という短編の主人公は男性で、妻と子供がいるんですけれども、調理師の仕事を失業してしまって、で、妻に養ってもらっているという男性なんですよね。で、子供が近くの、近所の老人宅で旧1万円札をもらってきたということをきっかけに、お金に困っていたこの主人公は、その老人宅に行くようになって、で、そこにタンスにね、大金が入っているということを見つけてしまう。ロマンスという短編を読んだ後の特別縁故者なので、この人もまたその犯罪を犯してしまうんじゃないかなという思いですごくドキドキしながら見たんですよね。何が人をこう正常なというか人間らしい領域に押しとどめるのか、それとも自分自身で踏みとどまろうとするその力だったり、その瞬間っていうのは何によってその決まるのかということを、この2作の短編を読むことで本当に分からなくなったんですけれども、そんなことは考えてもきっと分からないんですよね。 人ってやっぱりそれぞれで見えている一面じゃないものを、いろんなものを普段見せないようにしているのが人間であって、それは自分すらも気づかないものであるかもしれない。それが何かしらのきっかけによって、一気にこう前面に押し出されてしまって、まあ、ラインを踏み越える、道を踏み外すということになってしまうのかもしれない。もしくは前面に出てたとしてもそこで踏みとどまるという人もいるのかもしれない。その本当にこう5センチぐらいの差分ですよね。もう一歩分の違いっていうのは一体何なんだろうかというモヤモヤがいつまでも残る作品だったなと思います。で、市穂道さんの作品は今回も、出てくる登場人物が理解はできないんですけれども、なんかやけにこうのびのびと描かれているなというところがとても印象的で、物語の中でしかも短編っていうすごく短いストーリーの中で、その人らしい部分がどんどん見えていって、それは一面だけではなく裏側まで、どんどん見せてくれるという、その人間描写というか、すごい悲惨でネガティブで目を覆いたくなるようなその登場人物の行為だったり、言葉行動もありありと描かれていて、なんかまるでその本当にこの人がいるような気になってしまう。市穂道さんの想像力とそれをこう描く、その描ききる力っていうのが凄まじいものがあるんだろうなというふうに思いました。それは短編だからこそ分かることなのかもしれないなと思いますね。まさにその渦中の人間のありさまを描き取った、心震える、あとはゾッとするお話だったということで、パンデミックと言われるものから少しも時間が経った今となっては、その最中に書かれたこのツミデミックというお話を一歩こう線を引いたところから私たちは読める状況にあるなと思うんですよね。で、渦中にいる時はとてもこんな話読めなかったなと思うんですけれども、まあ、今なら、当時を振り返りながらこういう話を、読める状況にあるのかなと思います。そういった意味では今直木賞を取られていて、このツミデミックという話が本屋さんに並んでいるという状況は、私たちがもう一度あのことは一体何だったんだろうかと、もう一度こう振り返って立ち止まるきっかけになる、そんな本なのかなと思います。ただ読むのは少し覚悟がいりますし、消化不良になりますので元気な時に、もしよかったら読んでみてほしいなと思う本でした。ということで、今日は市穂道さんのツミデミックという話について話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメント、フォローをお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。